本日の聖書朗読はローマ人への手紙15章14節から21節です。司会者が代表して拝読させていただきます。私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信しています。ただあなた方にもう一度思い起こしてもらうために、私はところどころかなり大胆に書きました。私は神が与えてくださった恵みのゆえに、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためです。ですから神への奉仕について、私はキリストイエスにあって誇りを持っています。私は異邦人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから始めてイルディコに至るまでをめぐり、キリストの福音をくまなく伝えてきました。このように他の人が据えた土台の上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのです。こう書かれている通りです。彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことがなかった人々が悟るようになる。以上の箇所からパウロが記す目的として、長島先生より聖書の言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日はですね、こちらに、タイトル出ておりますが、パウロが記す目的ということで、お話を、させていただきたいと思っております。まずはですね、お祈りを持って、このメッセージを、取り継がせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日というこの日を感謝します。そしてまたこの日、あなたがまた共にあることを感謝します。そしてまた私たちに命を与えてくださったその主を感謝します。その神様は生きておられ、今私たちと共におられます。私たちはその生ける誠の神をここに集い、そして心を一つにして讃え礼拝を捧げています。この恵みを心から感謝します。どうぞあなたの御心を知り、あなたの御心に従うことができるようにどうぞ導いてください。今日はまたあなたに従うということを学ばせていただきます。どうぞ主よ、その心が与えられますように。それはあなたが神であるがゆえにです。天のお父様、大いに主に期待します。この祈りをここに集まる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。ですかね、季節も変わるとは、こちらでは言わないでしょうかね。季節はあまり変わらないんですけれどもね。でも11月にもね、早くにも、11月になったわけですよね。時が、こう過ぎるのはね、本当に早いなと、そういうふうに思っておりますが、去年は本当に寒くならないっていうね、その感覚が、私にとっては人生初めてで、おかしいな、おかしいなっていうのが常にですね、こう頭の中にあって、どうして寒くならないんだろうっていうね、混乱してたので、ね、覚えてますけれども、今年は全くそういうことはありませんね。もう慣れてしまったんでしょうかね。でもそれはね、良いことかもしれませんけれども、しかしながら暑いというのはやはり体にね、負担がかかる、ということでもあります。皆さんもね、この中暑いので、ぜひまた水を取ったり、ちょっとね、こう、涼しいところに、もしね、体調優れなければ、涼しいところに移動したりしていただければと思います。そして私ができること、それは何かというと、メッセージを短くするという、そういうことですよね。努力します。ということでね、そんなこと話してないで、早くメッセージに入りなさいと、そういうことかもしれませんけれどもね。さあ、ということで、今日のね、メッセージですけれども、入っていきたいと思います。 今日からですね、皆さん今日は本当にセレブレーションですよ。何がセレブレーション、お祝いなのかというと、このローマ人への手紙、7つの建物に大きく分けることができるとお話しましたよね。でその中の、最後の建物、第7番目の建物に今日から入ることができるわけですね。ということで、いよいよ最後です。ということで、まあ、もうねそういう段階に来てるんだっていうね、ことですね。さあということで、じゃあ6番目の建物何であったかってことですよね。ちょっと軽く簡単に復習すると12章から始まりました。で12章は何が書かれ、最初に何が書かれていたかというと、私たち一人一人が生きた捧げ物として神様に捧げるということ、それこそが霊的な礼拝であり、神様が喜んでくださる礼拝だということですよね。まずここの12章からの第6番目の建物、何が書かれていたかというと、それは礼拝です。でもそこで、昨日の、前回の話ですけど、15章の13節ですか、そこまで、お話したわけです。そこには、プラクティカルなことですよね。私たちの日常の中でいかにこの救われたものとして生きるかってことが記されていたわけですが、その始まりが礼拝であったということ。そしてまた15章の13節、そこにも、何が書かれていたかというと、パウロの祈りと礼拝がまたそこに記されていたわけですよ。神様を称えていたわけですよね。すなわち私たちのこの日常生活のこの実践、この日常にある私たちクリスチャンの実践というのは、祈りと礼拝に始まり、そしてまた祈りと礼拝に終わるんだ。これ何を言ってるかというと、私たちの日常そのもの、この全てにおいて神と共にあるということですよね。神に従い、そして生きるということ、神を称えつつ歩むということ、まさにそれが神の御心を成していくということ、まさにそれが私たちに与えられている日々の生活、実践なんだということを私たちは、こう学んだわけですよね。で、その、実践の中に見る神の義というものを私たちは学んだわけですけれども、そこの第6番目の建物を出て今日から入るのが第7番目の建物であるということです。で今日じゃあその第7番目の建物には何が記されているのかということですが、パウロの結びの言葉がね、ここで語られているわけです。結びの言葉ですね、ここには、パウロのこの思いが、込められているわけですよね。ということで、その思いの中の一つとして今日の、メッセージのタイトルがこちらになるわけです。パウロがこのローマ書を記す目的ですよね。このローマ書を記す目的がパウロによって記されるということは、そこにはパウロの心がやはりこう記されているわけですよね。すなわちじゃあ今日は何を、やろうかとしているかというと、こちらのメッセージのゴールになりますけれどもね、それはパウロの心に触れるということです。パウロはどうしてこのローマ書を書こうと思ったのか、その心ですよね。そしてまたその心というのは、実はキリストの心でもあるんだということ。パウロはそのキリストの心を自らの心として、そしてその心をローマのその人々に届けたいと、そのように思ったわけですよね。それが目的であったわけですが、じゃあその心って一体どういうものであったんだろうか、パウロは何を考えていたんだろうか、この書を書く目的って一体何だったんであろうかということを今日一緒にね、この聖書箇所から学びたいと、そのように考えているわけです。で、4つのことをですね、学びたいと思います。で、これはサポーティングポイントってね、よくはアメリカ その、何かものを書いたりするときには、こういったスタイルが取られるわけですけれども、これサポーティングポイントって今日は4つ挙げてますね。そしてこの、ある意味このメッセージゴールがティーシスステートメントっていうふうに、言えるかと思いますが、このティーシスステートメントをサポートするのが、こちらの、ポイント4つの、点にあるわけですね、項目にあるわけです。ということで4つの、じゃあ今日学ぶこと、それは何かというと、それがこちらですね、ローマ教会の評価です。パウロは、どのように、このローマの教会を評価しているのかということですけれどもね、直接は言ったことないんですが、深い関係を、持っていて、ローマの教会のことをよく知っていた、だからこれだけのことを書けるわけですよね。そして2番目、パウロが思い起こしてほしいと願うこと。 まあ、何を、ね、思い起こしてほしいとそういうふうに願ったんです。ちょっと復習しますよ。そして3番目、神様に従順であるということ、まあ、先ほども、ね、お話ししました。神に従順であるということ、そして4番目、それがパウロが切に求めたことですね。まあ、ある意味こう関連した内容になっているわけですけれども、まあ、こういった内容を今日は皆さんともに、この聖書の中から、学んでみたいと、まあ、そのように思っております。さあ、それでは、第1番目、ローマ教会の評価というところで、ここから入っていきたいと思います。ローマ人への手紙の15章の14節ですね、それがこちらになります。私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信していますと、まあ、このようにパウロ語っているわけですよね。ローマの人々、そしてまたローマの教会の人たちはこれらのことができるんだとパウロは確信しているというね、まあ、そういう、まあ、これある意味高い評価をパウロは、まあ、ここでねしているんだということを伝えているわけですよね。じゃあその評価しているその、まあ、ある意味項目ですけれども、実はここでですね、3つ挙げることができると思います。まず1番目ですね、それはあなた方自身善意にあふれているということです。まあ、善意にあふれるというのは、これはキリストから与えられているその恵み愛のゆえに、その受けている恵み愛の大きさのゆえに、それが動機となって互いにその、キリストから受けている愛を実践するというね、まあ、そういう、まあ、教会であったわけですよね。まあ、そのことがここに、記されているわけです。キリストの愛に満たされて、そのキリストの愛が自らの内からあふれ出てくるわけですよね。それが行いとなってくるわけです。まさに愛の実践がなされていたと、まあ、そのようにも言うことができると思います。さあ、まあ、そういう、ね、教会素晴らしいですよね。ということで善意にあふれていたわけです。そして2番目です。2番目は何かというと、あらゆる知識に満たされと、そのようにあります。で、まあ、ここでは完了形が使われているので、もうすでにまあ満たされたというね、そういう意味があるわけですけれども、まあ、このローマの教会というのは、こうあらゆる知識、まあ、これは聖書が教えるその真理の御言葉ですよね。そしてまた神の計画であると思います。その知識に溢れていた、まあ、満たされていたと、まあ、このようにパウロはここで、まあ、確信しているわけですよね。そのように思っているわけです。というのはもうすでにね、今完了形で語られたと言いましたけど、このローマ書で、本当にパウロはね、神学を、示しましたよね。その知識がもう与えられたわけですからね、まあ、そのようにこう言うことができるわけです。ちなみに私たちもそれを学んだんですよ。すごいことですよね。そして3番目は何かというと、互いに訓戒し合うということですね。これ訓戒し合うってどういうことかというと、裁き合うんじゃないですよ。これは分かりますよね。裁き合ってはいけないということはね、まあ、私たちも学んだわけですけど、これは何を言ってるかというと、教え合うということです。互いに教え合う、まあ、すなわち互いに学び合うということです。教えるというのは牧師や先生だけがすることではないんだってことがここから分かりますよね。互いに正しく聖書から学び、そしてまたそれを正しく伝えることができるわけですよね。まあ、そのことを私たちは、まあ、私たちここではね、ローマの教会の人々は実践することができるんだということを、まあ、パウロはここで語っているわけです。でまた今、まあ、教え合うことができるとね、そのように言いましたけれども、まあ、ここでは訓戒し合うということですけれどもね、まあ、これはどういう意味があるかというと、やはりこの教え合う、そしてまた訓戒し合うということは、お互いのことをこれ知らなければならないですよね。そうでなければ、まあ、こう忠告したり、まあ、こう戒めたりというかね、そういったことができないわけですよね。ということは、相手をしっかりと意に留める、覚えるということが非常に重要になってくるわけです。で今ここでですね、まあ、皆さんに紹介したいなと思うのが、アカウンタビリティという、ね、言葉になります。アカウンタビリティという言葉、聞いたことありますか？ないですかね。まあ、互いにね、これはこう、まあ、責任をね、負い合うというね、まあ、そういう、こう意味合いがあるわけですけれども、まあ、これ こうじゃあどうしてこう責任を負い合うことが必要なのかっていうことですよね。でこれは互いにこの霊的な成長のために、そしてまた人格形成も、まあ、これも含まれますけれども、そのためにお互いに責任を負い合うっていうことなんです。でこれどういうことかというと、やはりしっかりと見てないといけないですよね。表面的な関わりではアカウンタビリティは取れないわけですよね。まあ、この深い霊的なこの関係性というものが実は大切なんだということですね。私たちのこの教会の中の関係性において、でそのことのゆえに互いに訓戒し合うことができるんだ。ある意味このことっていうのは善意にあふれるってところにもつながってきますよね。これが教会の中で本来持たれるべき関係なんだ、イエス様を中心にして、こう持つべき関係なんだということなんです。まあ、しかしながらね、これ結構厄介ですよね。まあ、自分のしていることに対してね、こういろいろとこう、まあ、見てくださるのはありがたいことですけれどもね、いろいろとこう、まあ、こう指図するって言い方もね、ちょっと違うかもしれませんけれども、導いてくださるということ、これ素晴らしいことなんだけれども、やはり私たち敬遠しがちですよね。特に男性はそういうのを嫌がる傾向にあるかと思います。でもしかしながらこのことというのは非常に重要なわけですよね。それは私たち一人一人やはり弱さを持ってますよね。そしてその主の道から外れることがないように互いにやはりアカウンタビリティを持つんだ、これ説明責任というね、そういう意味合いがありますけれども、お互いに対して責任を負うんだということ、それが実は愛の関係、キリストを中心にした愛の関係の中にあってとても大切なんだよということです。だから牧師はね、まあ大丈夫だろうとそう思わないでください。牧師こそね、こける可能性がありますので、本当にしっかりとね、見ている必要が、愛を持って見ている必要があるわけですよね。お互いにですよね。それはお互いの成長のためであるということです。さあということで、この3つのねことができるとパウロは、まあ、確信しているわけですよね。じゃあそのような素晴らしい教会にどうしてこのローマ書のこの手紙を書き送る必要があるのかということですよね。まあ、その辺のことを学んでいきたいと思います。で、まあ、こちらの方ね、ちょっとまず最初に見ていただきたいと思いますけど、英語ではね、よくこんなことやりますよね。それぞれのこう言葉の頭文字を取って新しいそのワードが作られるっていうことです。今回作られたワードっていうのがゴスペルですよね。まあ、ゴスペルといえば、まあ、福音ですよね。まさにそのことが、まあ、ここで、こう記されているわけですけれども、じゃあ福音ですが、じゃあどういった時に福音がそれが実際に、実りとなるのかという、表されるのかということですが、まあ、ここでは goodness overflows でありますけれども、まあ、これは善意が先ほど書いてありましたよね、溢れるという意味がありますよね。でもそれはどうしてかというと、 understanding capable of teaching love ということです。まあ、ちょっとね、訳しにくい、言葉ではあるかなと思いますけれども、まあ、愛を教えることを、まあ、こう理解する、知るっていうことですよね。まあ、お互いに愛するということを教える、そしてまたそれを伝える、実践する時に、実はこの善意というものが、こう満ち溢れてくるんだということですよね。愛の実践ということがやはり大切だということが、まあ、ここでは、ね、記されているかなと思う。それこそが、まあ、イエス様が示してくださったゴスペルですよね。十字架で表してくれたその神の、愛のまさに実践であるということが、まあ、ここの、ね、まあ、言葉が、ね、ある意味こう語ってくれているかなと思って、今日は、ね、皆さんにここを、ね、シェアさせていただきました。さあということで、2番目のトピックに移りたいと思います。2番目はパウロが思い起こしてほしいと願うことですね。お読みします。15、16節です。ただあなた方はもう一度思い起こしてもらうために、私はところどころかなり大胆に書きました。なんかもう常に大胆にか、ね、書いてる感じですけれどもね。私は神が与えてくださった恵みのゆえに、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためですと、まあ、このように、パウロはここで、書いているわけです。 でちょっと思い起こしてほしいとここで言ってますよね。で一度思い起こしてほしい、そのためにパウロはところどころ大胆に書いたと、まあ、そういうふうに書いてるわけですけどね。じゃあどんなことを、ね、私たちにこのローマ書の中で思い起こしてほしかったのかってことをちょっと振り返ってみたいと思います。まあ、他にもあるでしょうけれども、まあ、こんなことを、ね、パウロは、書いていたわけです。まあ、それは、どういうことかというと、まあ、神の義について、まあ、パウロは全体を通してこう書いているわけですよね。まあ、それは神の行うことは正しいという前提にあるわけですよね。まあ、それゆえに2番目です。それは人には罪があるんだということ、罪人であるということ、そしてその罪というのは神の怒りのゆえに裁きが下ると、その罪に対して、まあ、そのように記されて、そのようにパウロは、まあ、大胆にここで語っているわけですよね。まずこの、まあ、初めの方に、この私たちの罪を示して、その罪のゆえにあなたは神によって裁かれるんだということ、そのことを、まあ、パウロは伝えたわけですね。それがゆえに何かというと3番目ですよね。だからその罪から救われるために神様は御子イエス・キリストのその命をもって福音、すなわちこの救いの道を人々に与えてくださったんだということをパウロは大胆にこれも語っているわけですよね。そして4番目、この救いの道、この福音というのはもちろんそれはユダヤ人に与えられたものですが、しかしそれは神の恵みのゆえに異邦人にも与えられてるんだということをパウロは大胆にまたこれも語りましたよね。そしてまた5番目、それはここでは実践ですよね。その神から与えられている恵みのゆえに、その神の許しのゆえに、私たちはその実践としてこの教会の中でね、互いに許し合うということ、裁き合ってはいけない、でもそれはこのグレーゾーンにおいて裁き合うことはいけないんだ、なぜならば主が私たちを許してくださっているからですよね。まあ、そのことをまたパウロは大胆に語ったわけです。皆さん覚えてますか、この言葉メイゲノイト。もうなんかね、僕は本当にこれ最初すごく面白いな、まあ、今では、まあ、ある意味こう虜じゃないですけどね、少しお気に入りになってるんですけど、パウロは自ら想定される質問をしてましたよね。こんなことを言うんじゃないかな、読者がこんなことを思うんじゃないかな、でそれに対してパウロはメイゲノイと、絶対にそんなことがありませんと、まあ、このように返してたわけですよね。自分で質問を作って、そしてそれを否定しているというね、本当に面白いなと思ったんですが、でもそのようにパウロは大胆に、まあ、ロマ書の中で記したわけです。まあ、その内容がこのような、ね、ことであるということができるわけです。そしてパウロはここで神様からの恵みを受けたものであると、そのように、まあ、記したわけです。パウロが受けた恵みというのはどういうものでしょうか。パウロはもともとイエス、キリストを信じるものを迫害していたものですよね。捕まえて牢にぶち込んでいたものですよね。そのものに対してイエス様は直接現れて、そしてまた悔い改めて主を伝えるものへと変えられたわけですよね。これが恵みですよね。ありえないことがパウロの身に起きた、これが神の恵み、その恵みを受けたもので、あったわけですね。そしてこの神様がから恵みを受けるということは、それだけではおらず、神様はここでパウロに使命を与えてくださっているわけですよね。でこの使命というのが何かというと、それが異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなる、それがパウロに与えられた使命であったわけです。私たちここには、まあ、多くの方が救われてますよね。神の恵みを体験しているわけですよね、救いというね。でもそれだけでは終わらないんだということと同時に、神様は一人一人に使命を与えてくださっているんだということ、その使命に生きるときね、神様は大きく一人一人を用いてくださるんだということ。でもそれはどこからわかるかというと、このパウロの人生からわかるわけですよね。彼は使命意識しっかり持っていました。異邦人のためにキリストイエスに仕えるということであるということですね。でここで使えるという言葉ですけど、これは公的な働きをするという意味があります。さらには祭司として民に使えるという意味があるんですね。で続くその文章ですけれども、しっかりと祭司として異邦人のためにキリストイエスに使えるものであると、そのように まあ、記されているわけですね。ということでここからね私たち学ぶことができる、ことが、あるわけです。まあ、奉仕の際の重要事項確認で、まあ、そんなことをこう、まあ、ここには記しておりますけれども、一体じゃあそれは何かというと、まあ、私たちこれからね、まあ、クリスマスに向けてさまざまな、まあ、奉仕を、していくわけですけれども、その際の重要事項確認、それは何かというと、そしてまたそれをパウロから学べることは何かというと、それはまあここで、まあ、見る通りですね、異邦人に仕えた、確かにパウロは異邦人に仕えたわけですよ。でもここで記されているのは異邦人に仕えたとはではなくて、異邦人のためにイエス様に仕えたということです。私たちの奉仕、まあ、それは誰にしているのかというと、それは主であるイエス様に仕えているんだということ、この認識重要事項ですよね。このを確認することが非常に重要です。まあ、今日ねこの礼拝においても多くの方が奉仕をしてくださっています。この奉仕というのはもちろんねこれは人のための利益になるものであるし愛の行為でもあるわけですけれども、でもそもそもこの、奉仕というのは主であるイエスに仕えてそのことを行っているんだという認識が非常に重要ですね。多くの場合ね、まあ多くの場合と言えるかどうかあれですけど、やはり人に仕えてしまって人を見てつまずくわけですよね、奉仕の中で。で、疲れてしまうということがあるわけですね。でもやはりそれを避けるためにね、この重要事項というのをしっかりと確認するということ。私たちは主のしもべであるということですね。主に仕えているものだということです。でもそのことをパウロから、まあこう学ぶことができるわけです。異邦人に仕えたもの、しかし主に仕えているんだということが大前提としてあるわけですよね。さあ、ということで、そしてまたパウロは神の福音をもって祭司の務めを果たしていると、まあ、そのように記しているわけですけれども、じゃあ一体これはどういうことなのかということです。祭司ってどういう仕事ですか？皆さん、祭司の仕事ってどういう仕事ですか？神様とそしてまた人々の、まあ、間に立つわけですよね。こう仲介者として、まあ、それが祭司の仕事であるわけです。じゃあ福音をもって祭司の務めを果たしているってどういうことなんだろうかということですけれども、それはパウロは異邦人の、まあ、救いのためにこう、使命を受けているわけですよね。すなわち異邦人に福音を述べ伝えることによってある人は救われるわけですよね。救われるということはどういう意味かというと、その人の罪が清められるわけですよね。そしてその方を神のもとへと連れていくこと、まあ、連れていくというのが正しいかどうか分かりませんけれども、まあ、神のもとへとこう捧げることができるわけですよね。すなわちそれがパウロに与えられた使命であって、そしてまた、その、務めを果たしている、祭司としての務めを果たしていると、まあ、このようにパウロはここで、語っているわけです。すなわち異邦人への福音宣教をパウロは担い、それを実践している、そしてまたそのためにパウロは召されたんだということをまたここで語っているわけですね。そして17節、ですから神への奉仕について私はキリストイエスにあって誇りを持っていますと、そのように語っています。どうでしょう、皆さんは一人一人ね、まあ、さまざまな奉仕をされてると思いますけれども、その奉仕に対して誇りを持っていますか？どうでしょう。どんな奉仕でも誇りを持つことができるんですね。じゃあどうして誇りを持つことができるんですか？さっき言いましたよね。なぜならば、ここで大切なのは、キリストイエスにあって私たちは奉仕をしているからです。主であるイエス様が私たちに任命されたもの、それが一つ一つの奉仕ですよね。それを主の力によって主の御心をなすわけ、すなわちイエス・キリストの道路者としての誇りですよね。主の御心がなされていくわけだから、だから神様への、神への奉仕については誇りを持っているわけです。イエス様にあって、これ重要ですよね。まあ、そのことがここで記されているわけですけれどもね。で、ここで質問があるわけです。では、皆さんは何のために教会で奉仕をしていますかということですよね。まあ、多くの場合は、まあ、多くの場合じゃないですね。まあ、ある人はもしかしたらですよ、まあ、教会員だからね、ちょっと何かやっていかないと、ちょっと体裁悪いなと。そういうふうにね、まあ、思われる方ももしかしたらいるかもしれません。でも、それもったいないです。 なぜならば奉仕の働きというのは主に仕えるものであり、主の道路者として共に働くわけなので、誇りを、ね、持つことができるわけです。ただこの誇りというのはね、一人よがりのね、自分一人でそのことを行ったという、そのようなものではなく、むしろね、私たちのこの奉仕の技一つ一つというのは神様に栄光が帰されるためのものであるということ、またそうでなければやはりならないわけですよね。それが主に喜ばれる奉仕であるということです。今捧げているこの礼拝もそうですよね。一人一人が神様に喜ばれる捧げ物として自らを捧げ上げているわけですよね。それがまさにね、神様に喜ばれる礼拝なんだっていうねことです。さあ、そして、こういうふうにパウロ言ってます。しかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。ここでまた、パウロは言ってます。十字架以外に誇りとするものがあってはならないと、こういうふうに語っているわけですけれどもね、これは奉仕だけではなくて、私たちの人生において、この全てにおいて、パウロは、十字架以外に誇りとするものがないっていうふうにね、そのように、語っているわけですけれども、どうでしょうかね、皆さんは誇りとするものは、何でしょうか。ぜひまたそのことを考えていただければ幸いだなと、そのように思うわけです。そして、3番目ですね。神様に従順であるということ。私は異邦人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから始めてイルリコに至るまでを巡り、キリストの福音をくまなく伝えました。これがローマの15章の18節から19節に記されている内容となります。でこの内容ですけれども、後ろの方から、ね、説明していくと分かりやすいかなと、そのように思っております。まずですね、パウロは神様の御力によって福音宣教を行ったということです。でこの聖書箇所に戻りますけれども、私はエルサレムから始めてイルリコに至るまでを巡りと、このように、パウロは語っています。で巡って何をしたか、それはキリストの福音をくまなく伝えたんだということです。でここでパウロの、宣教の原則がここで記されているのが分かります。パウロ自身はその伝道旅行、これはどこから始まったからというと、アンテオケですよですよね。でもここではエルサレムとそのように記しています。これは何を言っているかというと、福音宣教の原則としてまずはユダヤ人に福音を伝える、そしてその後に異邦人に伝えるという、それぞれの町々に出て行ってパウロはそのことを、しましたよね。そのことをまたパウロはここで語っているわけです。でエルサレムから、イルリコまでですね、このイルリコっていうのは今でいうとこうセルビア、モンテネグロ、旧ユーゴスラビアですね、その、位置にこう該当するわけですけれども、距離的にどのくらいあると思いますか。2000キロ以上あるんですね。で2000キロっていうと、あまりピンとこないですよね。じゃあどのくらいの距離なのかというと、青森ですね、青森、この、本州の北端から、そして九州の南端鹿児島まで行くと大体2000キロらしいです。大体ですよ。その距離を、当時ね、車があったわけじゃない、自転車があったわけじゃない、歩いてですよね。時として船にも乗ったでしょう。でもその距離を巡って何をしたかというと、福音を述べ伝えて、実際に多くの人々が救われて、それぞれの町に教会ができた。この短い期間の間にそれができたわけですよね。これ人間のなせる技だと思いますか。ないんですよ。神のなせる技だということをパウロはここで言ってますよね。御霊の力によってそれらを成し遂げてくださったんだ。神に栄光が帰されるようにと。この主の働き、この奉仕ですよね。まさにパウロに与えられた。それは主の御力にあるんだということで、ここで主に栄光が帰されるようにパウロは記しています。じゃあ具体的に何をね、この御霊はしてくださったのかということですが、それがこちらです。印と不思議ですよね。印と不思議を行ってくださった。 じゃあその印って一体何なのかということですが、それはそのことを行うことによって、それは神の力によってなされたんだ、神様というお方が明らかになるためになされた技ですよね。じゃあ不思議って何かというと、この不思議には驚きが伴うわけです。神様という方を意識し始めるわけですよね。その印と不思議というその技を、パウロはこの神の力によって、行うことができたんだということが、ここに記されているわけです。しかしですよ、印と不思議が行われただけでは人々は救われないですよね。そうですよね。印と不思議だけじゃ人は救われないですよね。何が必要ですか。福音が語られる必要があるんですよ。そうです。それで言葉と行いによって成し遂げたんだということ、その言葉とは福音が伝えられるということなんです。今日ここでも福音が伝えられますけれどもね、それは人々が救われるためにそれが必要だからです。この行いというのは、この福音が語られる、神様イエス様が明かしされる、それだけではなくて、パウロたちにはその行いが伴っていたんだ。それは救われた者として、その愛を受けている者として、内から溢れ出てくる、それが動機となって愛の行いが、愛に伴う行いができていたんだということが、ここにね記されているわけですよね。この言葉と行いによっても自分の力ではなくて、これは聖霊の力によってイエスが明かしされ、福音が語られたんだということ、そのことをパウロは語っているわけです。ここでね、ちょっと先ほどの聖句に戻りたいと思いますけれども、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとは思いませんと、このようにパウロは語っています。キリストが私を用いて成し遂げてくださったことというのが、すなわちこの1番目、2番目、そして3番、このことが、神様がパウロを通して成してくださったことなんだ、パウロはそれ以外に語ろうとは思っていないと、そのように言っているわけですよね。キリストが成し遂げてくださったこと、キリストが成し遂げてくださったんですね。パウロが成し遂げた、私たちそういうふうに思いがちですけれども、しかしキリストがそのことを成し遂げてくださったと、そのように、パウロははっきりとね記しているわけです。でこの福音を伝える働きというのは、この18節の冒頭です。異邦人を従順にするためなんだ、それが目的であるわけです。この異邦人を従順にするというのはどういうことかということですよね。もちろんそれは救われ、神を知り、その神に従う心が与えられるようにということですけれども、実はこれローマ書の冒頭の挨拶でも語っています。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました、皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためですと、このようにパウロは冒頭で語っているわけですよね。異邦人の中に信仰の従順をもたらすためなんだ、そのために恵みと使徒の務めを、ここでも書かれてますよね。恵みが与えられると同時に、その神様からの、務めがね、与えられ、使命が与えられているということです。そのことが、ここからわかるわけです。で、パウロの使命、それは異邦人が神様に従うものとなることなんだということですが、しかしこれは私たち、今に生きる私たちにも神様の真理としてね、受けることができるわけです。私たちは、この、第6番目の建物で何を学んだか、それはクリスチャンとしていかにね、この実践をしていくかということを学んだわけですけれども、その中でね、私たちがすでに毎日日々ねチャレンジを受けていること、それは何かというと、神の御心に従順であるということですね。私たちはいかに神様に従順であることができるかということを問われるし、そしてまたその訓練を私たちは受けているわけですよね。そのことを、パウロは実際にこの使徒として、ここで、使命を受けて実践したわけですよね。クリスチャンは喜びとともに神様に従うことを今学んでいるんだということです。ということでね、奉仕の働き、私たち受けてますけれども、そこに喜びがあるでしょうかということがまた問われてくるわけですよね。さあ、ということで、4番目です。パウロが切に求めたことです。最後になります。 パウロは異邦人のための使徒としてこの手紙を、書き送るに値するんだということ、これそうですよね。パウロ自身がこの異邦人のために異邦人の救いのために召され、そしてまたそれを実践し、多くの人々に福音を伝え、そしてまた教会が、建てられているわけですよね。イエス様に用いられているわけです、使徒としてね。それゆえに、この手紙をローマに書き起こるその、に値するものであるということですね。そして15章の20節です。このように他の人が据えた土台の上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのです。パウロは使徒として召されたわけです。しかもそれは異邦人の使徒として召されたわけです。じゃあ使徒の働きって一体何でしょうか。使徒の働き、それはまだ語られて、福音が語られていないところに福音を述べ伝えるというのが使徒の働きですよね。で、異邦人のその中にあってはまさにそういう状況です。パウロはその異邦人に福音を述べ伝えるというね、その働きを担っているわけですよね。そして、ここで言っているように、他の人が据えた土台の上に立てないように、まさにこの土台というのが、福音になるわけですけれども、実際にね、この20節ですけれども、これ読むときに割とこうやはり日本人に対しての訳、日本語訳ですからね、日本人対象というのは当たり前ですけど、分かりやすいように訳してるなっていうのが分かってくるんですね。じゃあ何を言ってるかというと、これは木造のその在来工法ってあるんですけどね、一般的な工法ですね、家を作る時の、それに照らし合わせて役を作ってるなっていうのがちょっと分かってくるわけです。土台というふうに書かれてますからね、実際にはここファウンデーション、基礎に当たるわけです。で、ここではじゃあ何を言ってるのかというと、他の人たち、他の方々が据えたその基礎の上には立てないようにっていうことに、なっているわけです。基礎の上に基礎を作るってことはありませんからね。でもその基礎というのが福音であるということです。そのことをね、知っていただければと思います。で、ここでですね、基礎の話が出たので、今年の、教会に与えられている年間聖句を少しね、確認できたら嬉しいな、そういうふうに思います。それがエペソの2章の19から22節になります。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、ここでも土台になってますね、基礎になります。キリストイエス、ご自身がその要の石です。このキリストにあってただもの全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと、このように、記されているわけです。パウロ自身がそこに記されているように、使徒たち、使徒になるわけですよね。その使徒が、基礎をこう築いてくれたわけです。しかし肝心なものは何かというと、キリストご自身がその要の石であるということです。この要の石というのがどうして大切なのかというと、この要の石を置くときに、この建物の位置が決定されるわけですよね、決まるわけですよね。すなわち、この要の石というのは全てに影響を与えるわけなんです。それが要の石であるわけです。で、その要の石というのは何かというと、ここではっきりと伝えています。それがイエス様であるということ。イエス様が要の石であり、そしてまた基礎がこの使徒、そしてまた預言者にあって作られるんだということ、そしてその上にこの教会が築き上げられるということ。ということは何を言っているかというと、私たち異邦人の教会であるわけですよね。この基礎を築いたのは誰かというと、実はパウロであり、そしてまたその基礎そのものは何かというと、パウロが据えたのは何ですか。土台ですよね。土台って何かというと、福音ですよね。そしてまたその福音、土台のその基礎の中の大切なものは何かというと、要石であるイエス様なんです。私たちこの教会を支えているものは何かというと、この福音であり、そしてイエス様ご自身なんですね。私たちのこの教会というのは、このイエス様の影響を受け、そしてまたイエス様が成してくださったその福音の影響を受けて、その上に私たちは築いているものであるということなんです。 私たちのすべてのこの関係性の中にある最も大切なものというのは何かというと、それはイエス・キリストの影響であり、そしてまた福音そのものであるということ、そのことを私たちはここから学ぶことができるわけですよね。それゆえに私たちはイエス・キリストを表し、そしてまた福音を述べ伝えるわけですよね。それがこの、このね、福音、イエス様、そしてまた私たち一人一人、この教会との関係であるということが、ここからわかるわけですね。さあ、ということで、それゆえに SJCF はイエス様を証し、福音を伝えるものであるということです。そしてローマの 15-21 です。こう書かれている通りです。彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになるっていうね、これ預言書のね、預言の中の一部になりますけれども、これがイザヤの52章の15節からの引用になります。どうしてここで、パウロは、こう預言をね、引用したのかというと、パウロは確かにこの福音を伝えるというのは神様の御心である、イエスの御心であるということを知っていました。でもそれだけではなくて、パウロはこのことというのは、異邦人に福音を伝えるということは、それは預言の成就であり、そしてまた神様のその契約の成就であるという認識もパウロは持っていたということですよね。で、実際にこのイザヤ書ですけれども、この引用された部分、この部分だけだと分かりづらいんですけど、13節から15節をここで挙げてみます。見よ、私のしもべは栄える、彼は高められて上げられ、極めて高くなる、多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々に血を振りまく、王たちは彼の前で口をつぐむ、彼らが告げていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。この最後の部分を、パウロはここで引用しているわけですよね。で、ここで何が記されているかというと、この箇所はイエス様のその十字架の予言であり、そしてまたイエスの昇天であり、そのイエス様が神の右の座に、つくということ。使徒信条でもありましたよね、その箇所がね。イエスが神の右の座につくということが、ここでイザヤを通して予言されているわけですよね。で、その予言、まさにここには福音、イエスが成してくれる技がこう記されているわけですけれども、その、この福音の技、すなわち救いの技を知ることによって、彼ら、この異邦人の民と言えるでしょう、告げられていなかったことを見、また聞いていなかったことを悟るからだと、このように記されているわけです。で、まさに、これは、予言の成就がなされたんだということ、それはパウロのこの異邦人への働きそのものが、予言の成就であり、またアブラハム契約の成就に、もう結びつくものであるんだということを、パウロはそのような認識を持っていたということがここからもわかるわけですよね。これが神の御心に従うということでもあるわけです。で、私たち一人一人もこの福音を担い、そしてまた福音を述べ伝えますよね。異邦人の方々に述べ伝えるということが、ほとんどのケースだと思いますけれども、でもそれというのは実はこの予言の成就であり、そしてまた神様がアブラハムと結んだその契約の成就でもあるんだということ、皆さんはそれらをのことを成しているんだということ、でもそれが神の御心に従うということでもあるんだという、そのような素晴らしい祝福の中に置かれているんだということですね。そのことをまたパウロの心から学ぶ、パウロのその思いからね、学ぶことができるわけです。パウロの思いとはそれは何でしょうか。それは異邦人に福音が伝えられて、一人でも多くの方が救われるということですよね。まさにそれは予言の成就なんだということ、アブラハム契約の成就なんだということ、これがパウロの心であったわけですよね。でもそのパウロの心というのはキリストの心でもあるわけですよね。頭石であるキリストの心でもあるわけですよね。私たちもその心を受けているわけです。どうでしょうか。私たちにその心が与えられているでしょうか。与えられているんです。なぜならば聖霊が私たちのうちにあるから、同じ神様からの恵みを受けているから、愛を受けているから、だから私たちのうちにもこのパウロと同じ思いが与えられているんだということ、その思いとはイエスの思いであるということ、 そのことを学びました。さあ今日はね、この4つのことを学びました。ローマ教会の評価です。私たちの教会はどうでしょうか。パウロが思い起こしてほしいと願うことをまた私たちも確認しました。そして神に従順であるということを学びました。そしてパウロが切に求めたことということをまたここで学んだわけです。パウロの心からキリストの心を私たちは学びました。それは福音を伝えるというその心であったわけです。そして福音宣教のは聖霊の働きによるものであるということを今日学びましたね。それゆえに、祈る必要がある。そしてまた祈られる必要があるんだ。私たちは互いにそのことを実践していく必要があるわけです。そしてパウロの計画の中に、このパウロの計画というのは、次回ね学びますけれども、そのパウロの、この後のね計画の中に実は、パウロがこのローマ書を記す目的が具体的に記されているんだよということを学びたいと思います。今日はねこのようなことを学びました。さあ、考えてみようです。パウロの教会の評価として、善意にあふれる、そしてあらゆる知識に満たされる、互いに訓戒し合うが挙げられましたが、あなたの中で不足しているものは何ですか。そしてまた、教会として足りないものは何でしょうか。考えていただければと思います。アカウンタビリティの関係性の重要性を学びましたけれど、あなたにはそのような関係がありますかということをね、確認していただければと思います。3番目、あなたは神様に従順であるために何をしていますか。そして4番目、あなたが切に求めるものとは何ですか、ということをですね、今日の学びをもとにして、パウロの心に触れたわけなので、ぜひですね、それぞれが、こう考えていただければと思います。以上となります。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日はパウロがこのロマ書を記したその目的を学びました。それはパウロの心が、記されていたことにもなります。パウロの心とは何か。それは異邦人に福音を述べ伝えるということ。そしてまた一人でも多くの方が救われ神の身元へと、その方を、こう導く、そのような使命を持ってパウロはこの書を記したわけです。天のお父様、感謝します。その心に触れました。どうか私たち一人一人の心がまた同じような思いでありますようにと願います。どうぞ導きがありますように、私たちを内からまた変え、そしてまた導いてください。主に期待します。この祈りをここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アメン。